まあ、こんにちは、藤原でございます。今日は土曜日のお忙しいところわざわざお越しくださいましてどうもありがとうございました。先ほど榎本会長からもご紹介いただきましたけども、会計人の皆様のリーダーシップをやろうということで、プロス株式会社プロスの皆様が企画されまして、で榎本先生はじめ、各先生方がお集まりくださいまして、まあ、リーダーシップをずっと勉強してまいりました。でそれをまあ講義、皆さん勉強する中で何か一つ形あるものを残していこうというのでできたのがこの経営講師という本でございます。この本私も非常にいい本だなと、まあ、手前味噌なんですが思っておりまして、一番初めどういう項目から始まるかご覧になりましたですか。最初は失業保険のもらい方から始まるんですね。普通はあまりそういうとこからこういう本書かないんですけども、私自身もですね昔ずっとサラリーマンをやっておりまして、はじめメーカーにおりまして、それから役所に2年勤めまして、アメリカの会社に5年半いまして、でやっぱりもうこれはダメだと、日米ともに大きな会社いたらほらもうめちゃくちゃやと思いまして、93年にまあその時一緒に起業する人がいたんですが起業いたしました。私も何にもわからなくてですね、ただ私は失業保険をもらわなかったんです。なぜかというと失業保険というのは給食活動をしないとくれないんですね。これから会社やりますって言ったら絶対くれないんですね、あれね。まあなんかそういうことも知らなくてですね、なんかもらい損ねましてですね、今までもうちょっといろんなこと言ってもらってもよかったかなと思ったんですが、まあそれはともかく。で、私最初にやりました人は社長やったんですが、帳簿をつけるっていう頭がないんですよね。だから決算、帳簿つけないでいいんですかって、ね、いいんだよとか言うんですね。よくないんじゃないかと思うんですけども、一年経ってだんだん決算の締め切りが閉まっていくんですが、お金がどう出てどう入ってくか全然わかんないわけですね。いいんですか？いや、いいんだ。いや、よくないでしょと。で、なんか社長が契約した税理士先生からどうなってんですかって、どうなって私も知りませんよと。しょうがないんで、なんかですね、なんか直前になって私が慌てて数字をまとめた覚えがありますですね。私ですかね、今さっきご紹介したように経済学部出身なんですけどもね、はっきり言って経済学なんかほとんど役立たないですよね。経済アナリストというんだから間違いありません。経済学は、ね、役立たないんです。でね、唯一ね、これが役に立ったと思うのは大学の会計の授業でございました。教養で会計をやりましてですね、その損益計算書とか貸借対照表についてですね、こういろいろ習いまして、あれは役に立ちました。その知識だけで最初の決算を組みましたからね、ああ、よかったなと。もうあれ、唯一ね、それが役に立ったお勉強でございまして。で、3年経って自分で、まあ、別れまして、会社やるようになりましてからです。おかげさまでですね。まあ、いろいろとですね、苦労させていただきましてですね。ですから、私自身も、まあ、昔、十数年前に自分で会社を作って、人様と同じように、いろんな苦労させていただきまして。ですから、まあ、ね、今回、会計人の皆様がこういう本を書かれるのを見まして、ああ、自分もなんか改めて自分のこの十数年間振り返って、ああ、こんなこともあったな、こんなことあったなと思いました。それと同時にですね、もし自分も十数年前に会社作るときにこういう本を読んでれば、あるいはリーダーシップの授業を受けるチャンスがあったらば、あるいは経営コーチの人に巡り合っていたらば、おそらく苦労の6割はしなくて済んだと思いますね。ですからやっぱり何て言うんでしょうかね、無手活流であればまあそれなりになんか運が良くはできるんでしょうけども、やっぱりね、なんか最初にこうちゃんと勉強をしてやっていくとですね、まあやっぱりスキーでも何でもそうですが上達は早いですよね。途中でめげるってことはないんで、まあですから自分自身もそういう経験ございますんでね、まあこれは画期的なことだなというふうにまあ思っている次第でございます。で、まあ、今日の本題とも関わってくるんでございますけどもね、その、今世の中で、まあ、株が暴落したり、いろんな事件がこう起きております。まあ、イラクで戦争やっても、ね、こじれちゃったりとか、まあ、いろんなことが起きてるんですが、一言でなぜあれが原因か、その根底にある原因は何かって言いますとですね、まあ、ちょっとこんなこと言ったら厳しい言葉なのかもしれませんが、やはりトップリーダーに能力がないんですね。この時代を率いる能力が明らかに欠如しています。で、能力も欠如しているというのはいろんな意味があるんですが、驚くべきことにですね、現状を認識する能力を相当多くのリーダーは今失っているんです。例えば、なぜ今金利が上がっているんだと思います？ なぜインフレが進んでるんだと思います？なぜあってガソリンの値段が上がる？なぜ銅の値段とかなんかが上がってるんだと思いますか？一番大きな原因はですね、お金を出しすぎたことなんですよね。要するにこの5年ぐらいの間に日銀がですね、まあ、吸っては巻き吸っては巻きね、お金をね巻き散らしすぎたんですよ。経済の原理ってのはそんなに難しくありませんで、物の量が一定でありましたらですね、お金をですね出せば出すほどそれ物価上がるんですよね。お金みんな持ってますか、物買おうとしますからね。で、ですからそもそも金をばらまいたらですね、30年前の狂乱物価と同じようにインフレになるのは当たり前なんですが、日銀の中の人の様子なんかもこれ聞こえてくるんですがね、あんまりそういうこと考えないんですよね。もうちょっとね、30年前の歴史なんか振り返りゃね、自分たちの先輩がどう失敗したかみんなわかるのにですね、あんまそういうこと考えないんですよね。いやーね、ちょっと政治に借りを作っちゃったからと。ね、福井総裁擁立するときに政治に借り作ったんで。で、しかもそのね、銀行潰しちゃってですね、随分財政迷惑かけたと。だからちょっとね、借り返さなきゃいけない。まあ、こんなことで金をボンボンボンボン5年ぐらい前から出しちゃうわけですよね。あのね、皆さんその経済予測なんていう言葉ね、信用しちゃダメですよ。絶対信用しちゃダメですからね、エコノミストの言ってる経済予測なんて。私大体20年前に経済学長に勤めておりまして、22年前に。あの時ですら経済予測で当たらなかったんですからね。私は経済学長で、まあ世の中で一番経済の分析鋭いと言われてたところなんで、一体さぞかしすごいことやってんだろうと思ってね、さっきご紹介したように短期予測とかやったんですよ。開けてびっくり玉手箱ですよ。こんな予測なんかしてないんですよ。でね、こうやり始めるでしょ？じゃあ2年後先、1年後2年後どうなんですかってね、国民に公表しない予測値とかあるわけですよね。年に4回やるわけですよ。国民に一切公表しないで、自分たち予測作ってるんですね。そのかいすごい理屈つけてやってんだろうと思ったらね、どうやったのか一緒にみんなでやったらね、じゃあまず為替どうするか決めましょうってんですね。は？いや、為替決めるんですと。いや、為替決めるって、為替ってどうなるか分かんない。一番難しいもんじゃないですかね。為替レートどうなるか。どう決めるって、いや、これを決めないと予測ができないんだってわけね。決めないと予測できないんだって、そんなもん分かったら予測いらないじゃないですか。いや、これを為替レートがとにかく動くとすごく経済って動くんで、為替レートの動きを想定しない限り予測はできないんだ。想定どうするの？いや、俺たちがやるんだって。むちゃくちゃな言うてね。でね、予測するわけだよね。ちんたらちんたら円高になるようにね。急に円高になると怒られるし、円安になるともっと怒られるから、ちんたらちんたら円高になる予測するわけ。で、1年後はこれ、2年後はこれってね、それをやるわけですよ。あ、これはできた。じゃあ、いや、これでいきましょう。で、こうやっていくでしょ。で、そうすると今度ですね、なんか物価が上がりすぎるとか、失業率がね、多すぎるとか数字出てくるわけ。これ良くないってわけね。良くないったって、こんなもんやっぱ予測出ちゃったらなんかそんなもんじゃないかと対策するんじゃないかって言うんですから、いや、ダメだって。ね、役所の予測なんですから、あんまそういうね、細かいね、部分に気を配ってですね、人々を驚かすようなことを言わしちゃいけないんだ。国民には知らせないのにですよ。上のね、次官とかですね、大臣に行った時に、これは何だって言われたら、それでもうね、研究所長の首が危なくなるんだと。ね、上に話した時に、これは何だというふうに言われないように予測が作んなきゃいけない。ほんな予測じゃないじゃないですかね。で、ちょうど私がやってました頃ね、プラザ合意ってのがございまして。為替が200円台か100円台一気にこのなった、ものすごい円高だったわけですよ。ところがね、当時経済学者でも誰一人その円高予測できた人いなかったんですよ。みんなそんな大きな円高だと思ってなかった。ところが円高はね、政治的に決まったわけですよ。で、経済研究所長がですね、いや円高だったわけです。はぁ、いや200円割れの円高だ、嘘でしょ、いやそうなんだ、決まったんだから円高なんだってわけですね。で、2年後はこれが円高なんだ。しかもですね、日本は GDP の成長率が年でいくら、 年でいくら、年度で何パーセント、 年で何パーセント、年度で何パーセント、それから経常収支の黒字はいくらぐらいになるんだ、これで予測やれってわけですよ。予測じゃないじゃないか、それも数字あるんじゃないなと。で、びっくりたまげましてね、じゃあいいです、じゃあその予測、じゃあ答えだけ入れてやりましょうと。僕こちらもね、その仕事ですからね、最後の答えると、ね、全部ね、逆に得意なプログラムと全部作って用意してあるんですよ。ね、予測なんてまともにやったって通る、ね、この数字なんだって言われたらやり直しですから、この数字の通り答えをこれ出すように、計算書作るじゃないですよ。答えこうなるように予測値作れって言われたらね、逆に解くプログラムなんかね、僕らちゃんと作って用意して待ってたんですよね。で、入れて早速解いたわけ。答えがないって出てきたわけ。 答えがないと。ほんなむちゃくちゃ言うなと。で、答えがないからできませんって言ったんで、今度子供の仕事だから、いや、それをつくんですよ。ね、絶対バレないように専門家しかわからないところをね、いじくるわけ。今で粉飾ですよ。粉飾予測よ。ん？方程式のパラメータをね、人が見たりとか、シャッとこう直すわけ。これ直し方がね、これは微妙なんですよ。これであんまり大きく直しちゃうとね、バレますからね、ちょっと直すんだね。この勘どころ。ですから僕らその軽量経済法則やってる人間はね、もう僕ら自慢しましたよね。俺たちは職人だと。数字を作る職人だと。で、1年やったんですよね。で、あんまりバカげてるから、こんなひでえもんだと思わなかったと。で、1年終わったところでですね、上司に文句つけましてですね、こんな仕事なんかできるもんかと。絶対やらないと。日本経済の短期予測は今後一切お断りと。私は言いまして、じゃああんた何やる？いや、でたらめなこんな予測じゃなくて、本当にどうなるのかということを、どこまで合理的に統計学で話ができるのか。その手法を、まあ、いろいろね、研究してみたいって言って、2年目はですね、要するに、粉飾ではない経済予測をするためにはどうしたらいいかということの研究をやったんですよ。でね、意外な答えなんですね。あれどうすればいいか知ってます？粉飾でないための経済予測って。正直にやろうとすればどうしたらいいかっていうと、基本的にはですね、バランスが大切なんですね、あれ。ある一部分だけに注目して、数字を注目したり、手法をですね、いじくったりしてもダメなんですよ。全部バランスよくやるんですよ。そうすると、かなり自然な答えが出てくるんです。でも同時にですね、当たるか当たらないかは、正確に、慎重に分析した答えと、全く別に決まってくるんです。ですから予測ってどんなに真面目にやっても合理的にやったって、実は当たるか当たらないかとは全然別問題なんです、あれ。よくわかりまして。ですからね、その、今なんかですね、その、正直言いまして、私は経済学省でやってたようなことを日銀もやるんですよ。最近は FRB もやるんですよ。アメリカの連銀も。要するに、今なんでこんな大混乱になってるかって非常に大きな原因はですね、経済の数字を自分たちでこう言ってみればこう動かしてきたわけですよ。ね、統計の数字作るとこから全部動かしてきたわけですよ。GDP だって私がいた頃からですね、四半期ごとの GDP の数字、これでよろしいかどうかつって、自民党の幹事長に相談言ってたんですよ。これ予測値じゃないですよ。実績値の GDP の数字を、この数字を国民に公表してよろしいですかって自民党の幹事長にですね、相談しに行ってたんですよ。で、ダメだって言われることあるんですよ。ダメだと。ダメだったらどうするの？実績値を作り直すのよ。それができるのが職人ですからね。ですから今ほら粉飾とかなんとかいろいろ話あるでしょ。まああんなのもう当時からやりたい放題ですよ。だから結局ね、当時僕らも思ってましたがね、そういう風にやってるから本当のことがわからなくなるんです。要するに本当に何が起こってるのかっていうことがね、からっきしわからなくなるんです。あれが粉飾した時の一番の問題なんです。経済予測でも何でも、初めに思惑ありきで数字作っちゃったらね、本当のことは絶対わからなくなるんですよ。それがもろに出たのが今回の事件なんです。まず日本銀行はですね、ちょっと話も戻しましたが、日本銀行はですね、5年前からダランと金出したんです。あれは要するにですね、90年代銀行をぶっ潰しちゃってものすごい不況になった非常に大きな原因が日銀にあったわけですよね。日銀の銀行のですね、監督がうまくいかなかった。あるいは日銀がですね、金融引き締めをむちゃくちゃやったんですよ、宮野さんの時代に。宮野さんの時にむちゃくちゃ金融引き締めやって不動産暴落させちゃったでしょ。その責任問われたんですよ。で、福井さんね、今総裁、その福井さんの頃から政治に金借りを返さなきゃいけないんで、むちゃくちゃドーンと出しましたよ。それで税収増えましたでしょ。ね、税収増えたでしょ。あれで借りを返したことになったんですよ。日銀がドーンと金を出して、ね、バブル景気が広がって株がボーッと上がりましたね。金利は下がって株が上がって、それは世界中で株が上がって金利が下がりましたよね。インドやロシアまであれで株が上がって金利下がりましたね。それからドーンと金出すから円安になったでしょ。円安になるからトヨタさんとか大儲けでしょ。ね、銀行はほれどんな決算黒字でもあれ税金微大値も払ってないでしょ。過去の損失があるから。トヨタは1兆円黒字、1兆2000億黒字ったら6000億税金入ってくるでしょ。ああやって円安にすりますから税収上がるわけですよ。ね、トヨタってなったらアメリカ向けの輸出で稼いでるわけですから、ドルが 円安、為替が円安になって、あれで大儲けで、あれで6000億が入るわけですよね、国に。ああやって日銀は借り返したわけですよ。税収増やしてやって。で、借り返したんで、今度は私が先に切り札切りますよって言い出したんです、日銀は。今、今度、小泉内閣もう終わりですね。どうも来月、サンクトペテルブルクの首相サミットが終わったら、その時点で政権投げ出すつもりのようですよ。で、このままだとね、まあ、安倍にどうも やらしたいらしいんです、次はね。でもね、結局次の内閣ができて、財政再建計画が決まるまで、ちょっと時間がありますね。ね、この間に金融引き締めやろうとしたんですよ。要するに、このままずるずるずるずる金出しっぱなしにして、金利を低くしたまま置いといて次の政権できちゃうと、このゼロ金利と量的金融緩和を前提にした財政再建策しか求められなくなります。そこで日銀は今がチャンスだと。もう小泉内閣もほとんどもう流れ解散状態ですから、次の内閣できる前の間にもう既成事実として先手必勝で金引き締めで金利上げちゃおうとしたんですよ。それで3月6日だったかな、量的金融緩和の引き締め政策を一気に発動したんです。で、国民向けのですね、いろんな記者会見ではゆっくりやりますみたいなこと言ってたんですが、とんでもない話。とにかく新内閣が発足する前に、金利まで上げようとしたんです。それで、量的金融緩和政策っていうのは、30兆銀行に出しているマネーを6兆まで減らすという政策なんですよ。30兆銀行全体に準備預金をね、出しているのを6兆まで減らすという、24兆お金を引き算するというね、経済から吸い上げる。これを発動したのが量的金融緩和政策の解除なんです。これをですね、24兆ってすごいんですよ、皆さん金額として。今、日銀券の発行残高が大体75兆ありますから、24兆ってその、お札の3枚に1枚引き上げるぐらいのね、迫力があるんです。これをね、一気にやろうとしたんです。で、実際に2ヶ月で、15兆ぐらい引き上げちゃったんです。2ヶ月半ぐらいで15兆一気に金を抜いたんです。そうしたら全世界同時に株が暴落しちゃったんです。風呂の線抜いちゃったんですよ、はっきり言って。風呂の線を一気にね、ドーンと抜いちゃったんです。今や皆さんね、金融市場なんていうのはですね、国境が線がないんですよ。例えばね、日本の株を売って香港買って、香港売ってロシア買って、ロシア売ってイギリス買って、イギリス売ってブラジル買ってとかいう感じで、まず金融市場に国境性はないんですね。それからね、商品ごとの境目はまあないんですよ。株を売って債券を買うぐらいならね、普通ですが、今度債券を売って金を買う、金を売って油を買う、油を売って今度はなんか電力の先物を買うとかね、商品ごとのもうね、垣根はほとんどないんですよ。ですから今やですね、金融市場っていうのははっきり言って、その株式も債券も不動産も、それからいろんな各種コモディティ商品も全部一つのフローケみたいな形になってるんですよ。その中をお金がこうどんどんどんどん動いてるわけですよ。で、私はですね、金融緩和やる前の日にですね、日銀さん話をした。本当におやりなんですか、福井さんは。わかんないけども、まあどうかなっていうんですね、口を濁してて。でもしかしすごいですよね、と。24兆円これ金抜くんでしょ。そんなもんいきなり抜いたら大変なんじゃないですかって言ったら、その人ね。いや、そりゃそうですけども、その何もね、その急に抜くってわけじゃなくて、ゆっくりゆっくり抜いていけばとか言うんだよ。そういうだけね、本当なんかなと思ってましたよ。すなわち日銀はね、全然考えてなかったんです。金を抜いたら何が起こるかっていうことを全く考えていなかったんです。で、15兆抜いた時に大暴落しました。世界同時に大暴落が始まったんです。15兆抜いたとこで。で、その時点でも日銀は分かってないんです。そんなこと気にもしてないんです。とにかく日銀が考えてるのは、新政権が始まる前まで金利まで上げちゃいというわけですよ。とにかくそうしないと、ね、過去10年間、ほら、財務省に押し付けられてやってきた日銀も、もうここでもう一回財務省のね、このやり返さないとと、もうその思いでいっぱいなんです。他何も考えてないんです、あれ。本当に。びっくり仰天しますよ。大体ですね、インフレの最大の原因はまず第一に日銀が金出したことですが、油がじゃあ何だな高いんですか ?70 ドルも。あれ戦争でしょ?イランの核危機でしょ?で、イランがなぜ核危機起きたかってアメリカの軍事力はもうなんか通用しないからでしょ?アメリカの軍事力が弱まってるから、みんな言うこと聞かなくなってるから、あれ油値段高いわけでしょ?だから別に経済の要因じゃないでしょ?アメリカ軍が弱いからでしょ?はっきり言って。アメリカ軍が弱いから油の値段が上がってるわけでしょ?これをですね、金融政策だけで封じ込めるなんて不可能でしょ?いくら金利上げたってさ、そら、 油の値段なんて下がんないですよ、そんなものは。だって片っぽでね、アメリカ軍が弱くて足元見られちゃって、アメリカ軍がどんどんどんどん脅かされて、さあ弾撃つぞ、さあ弾撃つぞ、核兵器作ろうかって居直ってやってんでしょ、イランが。こんなもん油なんか下がるわけないじゃないですか、金利なんかいくらだけだって。こんなもんあまりにも明らかなことでしょ。分かんない、全然分かんない、あんなことまで頭いってないの。いや、それは軍事の話、うちは金融で、しかも日本で財務省との喧嘩の話だけってやってるわけだから。いや、恐るべきものがありますよ。すなわちね、私はね、ここまで今日ここまでになった状況よく分かるんですよ。要するに粉飾ばっかやってるから、経済のことね、景気なんか悪いのにいいいいって言うでしょ。そうそう、あれも聞いたのよ。なんで予算の大臣あんなとぼけたことばっかり言うのと。イザナギ景気この軽く超えるとかさ、どこの国の話してんの、火星の話でもしてんですかと。で、景気の気は何ですかね、気分の気でしょ。ちっとも良くないじゃないですか、こんなものは。多少それはね、金が儲かってるとかありますよ。でも金が儲かってるだけでみんなヒーヒー言ってんじゃないですか。スズメの涙ぐらいしか給料上がんないですよね。これでこれでですよ、不景気になったらまたリストラでしょ、これ。何にも気分なんか良くないじゃないですか、こんなもんなね。で、よそのさんって結構なんか、切れ者だっていう前から話聞いてたんで、内閣の中でもね。切れ者の人は随分とぼけたことばっかり言うなと思ってたら、詳しい人に聞いたら、いや、あの人経済音痴で、日銀の委員の一人が親戚にいて、審議員の一人が親戚で、よその大臣に、ベラベラベラベラヨタ話を吹き込んでるってわけですよ。金利上げたいから景気がいいんだって話をね、日銀が政策的にですね、予算の大臣吹き込んでて、あの人経済落ちだからそのまま喋ってたらしいんですよ。本当に頭くるなと。要するにね、数字が読めないんですよ。気分がわからないのよ。どこを見たらね、経済が動いてるかもうわからないんです、あの人たちは。役人たちは、政治家もそうなんですよね。だって国民の生活知らないんだもん。自分で経営したことないんだもん。金融市場の、世界の金融市場のことは何にも知らないんだ。日銀の審議員なんか見てくださいよ。あん中で大企業の社長っていないでしょ。みんなほら副社長とか棚上げポストの人たちばっかりでしょ。要するに経営能力がないから棚上げポストになったわけでしょ、あれ副社長とか。ほんなのばっかりでしょ。それから世界の博打は国際金融市場で切った張ってやったことある人が一人もいないでしょ、あん中。何にもわかんないんです、要するに。市政の経済も知らないし、世の中のね、人々の庶民の暮らしも知らないし、アメリカの話も知らないし、何にもわからないで、なんか数字だけ並べて、あだこだ、うだこだ言ってんですよ。で、結局ね、そうやって、なんか適当なこと言って、自分たちの思惑が先にあって、答えが先にあって、その答えをサポートするために、なんか予測みたいなのも作ってやってんです。もう20年前からやってる、そのままやってたから、いよいよ何が何だかわかんなくなってるんです、あの人たちは。まあ、ですからね、多くの人たち、よく陰謀本とか見んでね、よほどなんかね、アメリカがね、日本日銀がすごいことたくらんどってですね、国民から財産収奪ためにです、するためにですね、大陰謀を企ててね、ものすごいことやって国民を搾取しようとしてるとか、なんか思ってる人よくいるんですが、全くありません。正反対です。何にもわからない、何にもできないから、この大騒ぎをやって、大騒ぎの結果に唖然呆然して、で、あとから対処してまた事態をこじらせて、ただそれだけなんです。もうですからね、私はね、ああいう世界にいなくてよかったと思います。自分で会社やってたらね、そんなことしたらね、今日で会社終わりなんですよね。この数字作るべくなってね、決算書をね、粉飾したらね、どっかの会社じゃないけど、六本木ヒルズの会社じゃないけどもね、まあね、一日単位も持たないのよ。結局そこなんですよ。ほんならどんな予測やったって、予測が当たっても外れても飯食えるわけでしょ。関係ないでしょ。全部そろばんが来るんですよ。そろばんが全部狂ってくるんです、ああいうことやってると。実際の冷たい風当たらないとこで仕事してると、数字も読めなくなってくるんですよ。決算書を見た時に、この裏側で人々がどう思って暮らしてるのか、なんでこんな数字が出てくるのか読めないわけですよ。キャッシュの残高が積んである、お前非効率な経営か、とんでもないです。危ない時はキャッシュの残高積んどかなかったら、いつ何時ですね、このキャッシュがなかったらね、銀行がね、金貸してくれなくて潰れるかもわからないじゃないですか。そんなもん経営してる人なきゃわかんないでしょ。在庫のことだって、人繰りの話だって、失業率が下がってる、それは失業率下がってるかもしれませんけども、そこらでニートたくさん増えてるんじゃないですか。 ね、友達近所を聞き回ったって家の中に今ゴロゴロしてる人たちいっぱいいるでしょ。あれ見たら失業率上がってますよ。要するに統計にいろんなね、バイアスがあって統計の取り方に問題があるから失業率下がってるだけで、よう見れば、半分失業してる人の目ったらたくさんいるじゃないですか。そこら寝そべってる人なんかたくさんいるじゃないですか。わからないな。そこ見ればすぐわかるのに。そこ見た光景と数字の間がね、もう頭つながんなくなっちゃってる。もうおしまいです、あれ。で、ですから私は、最後の結論を最初に言うようですけども、これから日本を立て直す、世界を立て直すことができる人たちは、日々厳しい数字と戦っている経営やってる人たちです。大企業はダメです。あれは全部ですね、なまっちゃってるんです。完全になまってます。大体なんでこんな数字になってるか自分たちは分かんないんだもん。なんでこの数字が出てきてるのか、その数字の中で誰がどんな苦労をしてどうやって価値を作り出してるか、大企業の経営者で全部語れる人なんかいないと思いますよ。日銀を筆頭に、政府を筆頭に。財政赤字だってそう。なんで財政赤字がこんな風な数字になってきたのかを全部説明できる人はいないですよ、あれ、財務省の中に。みんな一言なんだ。これじゃあね、物事は良くなるはずがないんです。ですから、ダメなものはダメなんで、消えてなくなりますから、残るのは日々数字を見て、日々会社を運営している人たちです。それはもうどう考えたって、今中小零細企業しかおりません。ずっとこの世界にいる方はですね、何をとおっしゃるかもしれませんが、私はですね、アメリカも日本も、ね、大企業もそれから役所も行って、それで申し上げておりますから、間違いないと思います。アメリカの会社だってそうなんですよ。アメリカの会社はね、どうやって粉飾やってるか知ってますか？アメリカが粉飾やってないと大間違い。僕ら粉飾の手伝いで金儲けしてたんですから。粉飾って言葉は使わないだけなんだ。要するに、いいですか？ルールに照らして政府なら粉飾じゃないのよ。ルールに照らしてアウトの時だけ粉飾って言うんですよ。ね？道徳に照らして関係ないんですから。良心に照らしては関係ないのよ。アメリカよくあるでしょ？泥棒が人の家に入って、ね、塀の上から落っこっちゃったと。怪我したと。で、その家のオーナー訴えんだよね。お前の管理が悪いから、俺は塀から落ちて足を折ったと。賠償金払え。で、それ、認められちゃうんだよね、あの国行くとね。だから、たまたまじゃないよね。勝手に泥棒入られて、そいつが転がって足を折って、ねえ。で、賠償金その泥棒に払わなきゃいけないんですから。あの国はそうなんですよ。ですから結局ね、母外取引となりまして、全部帳簿の上で物事、あれ、帳面乗っけるのが当たり前でしょ？デリバティブズってありますよね。デリバティブズなんてなんかハイテクでかっこいいもんだってみんな思ってますでしょ？大体そういうのをね、鵜呑みにするから日本の役人も政治家もダメなのよ、日本の銀行員も。あら、粉飾の手段なんですから。なんで帳簿に乗っけないんですか？帳簿に乗っけたっていいはずでしょ？一番初め1980年代の前半にそういう議論があったんですよ、あれ。スワップ取引とかなんかね。帳簿に乗っけてやればいいわけですよ。資産と負債両立てで乗っけりゃ、何にも難しくない。それをわざと外してんですよ。これは帳簿に乗っけない取引いいにしようって。当然最初みんなクレームつけるわけ。しかしみんな根回しして、これは帳簿に乗っけない取引で OK にしようって全部話し通してんですよ。だからもうそっからゲームのルールから粉飾にしてあるわけ。で、私驚きましたよ。昔アメリカの会社にいる頃ですね、当時自分の勤めてた投資銀行のですね、資産がですね、4000億ぐらい確かあったんですね。で、ニューヨークからボスが来た時に、なんか酒飲んで、ね、懇親会になった時に、そのボスがこういう自慢たらけに言うわけです、酒飲んだから。うちの会社君ら資産いくらだと思う？こう言うわけ。だから4000億ぐらいでしょって言ったらね、違うってわけね。ニヤニヤって、いくらだと思う？違う。4000億、いや違う。で、ニヤっと笑って。で、なんつったか。ワントリリオンつったんですね。ワントリリオン？ワントリリオンダラー、1兆ドル資産があるっていうわけですよ。どこにあんのと。4000億円の、ね、資産が載ってんのに、1兆ドルっていうことは100兆円ですよ、当時の為替言ったら。100兆円の資産がある。どういうことですかって聞いたら、要するにデリバティブズだったわけですよ。ね、貸借対照表に乗らないですね、資産と負債がだいたい100兆円あるってわけ。で、その上に乗っかってる国民、人々に公表している、一般に公表している資産は4000億ですよ。その人は100兆円あるわけですよ。私はね、びっくり仰天しましたよ。日本の1年間の国家予算が80兆でしょ？100兆円の資産と負債を一民間企業がね、持ってるわけですよ。しかもそれはですね、 紛れもない資産と負債で、いつもそれを値段をですね、日々時間が動いていて、それを調整してね、利益出してるわけですよ。私最初ね、すごいと思った。こんなすごい会社があるもんかと思いましたよ。100兆円の資産と負債を毎日管理して利益を出してる会社。これはね、もうハイテク中のハイテクでね、こんなすごいもんがあるものかと私聞いた時に思いましたよ。これは日本の金融機関でも日本の役所でもね、逆立ちしたってこのアメリカにはかなわない。思いました。でも、ね、しばらくしたらね、ちょっとね、何ヶ月か1年ぐらい経ってからね、あれって思うようになったんですね。おかしいんじゃないの？これってだけど100兆も持ってて、売りたい時って売れるんったら売れないですよね。だって誰も100兆円も資産持ってると思ってないんだもん。100兆円超え何かの理由で売らなくなんなかった時、誰も買い手がないじゃないですか。こうしたらこれ損出てきたら全部それ丸損で持ってるしかないですよね。で、例えばね、じゃあ誰が資産管理やってるのって私の知ってる連中がやってるわけですよ。あいつそんな賢いのってそんな賢くないんだよね。はっきり言って。みんな人間だしさ。だってね、為替とか株とか怖いんですよ。一晩開けて目覚めてみたらもう数字が違うんですからね。寝る前110円出て目覚めたら115円とか言ってるわけよ。もうおしまいよ。もうおしまいなんだから、そうなったら。もう一貫のおしまいよ。いや、だからそんなのごく当たり前の世界で、これやりすぎなんじゃないのと思ったわけさ、あの時私もね。で、私怖いと思ったですよ。もうこれはもう持たないと思った。で、それ93年ですよ。で、そっからどんどんどんどんやってったわけですよ。みんなね、全然見えてないんですよ。皆さんが見てる国際金融市場の姿なんて言ったらね、ほんのわずかですよ。日銀だって役所だってね、政治家だって何にも見えてない。要するに私は今回の大暴落はもう息の根を止めちゃったと思いますよ。結局今回はね、誰も備えてなかったんですよ。5月から始まった大暴落はね、中近東はですね、もう株価半値でしょ。インドは7掛けになったでしょ。ロシアも7掛けになっちゃったでしょ。日本はですね、まだ1万4000台ですが、しかしみんな信用で買ってたでしょ。みんな株上がると思ってたからね。結局これどういうことかって言いますとね、飛行機、例えばジャンボに満席のジャンボをなんか考えるとよくわかるんですよ。満席のジャンボで、これから気象が悪くなる。例えばその積乱雲なんかね、突っ込むから揺れますから、皆さん覚悟してくださいって言うんで、機内食全部片付けて、みんなシートベルトして、で、それなりに行けばね、まあ、揺れますがね、まあ、怪我する人はおりませんわな。しかしね、どうです。もうね、これから先は楽ちんでですね、一切揺れることもない、これから素晴らしい南国のハワイに行きますと。ね、飛行機降りたらね、もう素晴らしい好天気だから、もう皆さん安心してください。もうね、揺れることなんかないから、シートベルトなんかみんな外していいですよ。もうね、目の前のテーブルの上にはね、ワインとかね、コーヒーとかね、ケーキとかね、もうありとあらゆるね、機内食、食べ物、酒がね、全部乗っかってるわけ。で、お囃子が流れてですな、大騒ぎをして、どんちゃん騒ぎをして、飲めや歌やってる真っ最中に、飛行機がザーン起こったわけですよ。ザーンと起こったわけですよ。何百フィートも、ドーンっていきなり急降下しちゃったわけですよ。みんなもう、持ってる。机の上のワイングラスでも、酒瓶でも、全部上に舞い上がって、天井にブジャーだって、バーンと割れて、全部こぼれて、座ってた人はいきなりボーンと上に持ち上げられて、頭が天井に当たって、大怪我して中には死ぬ人もいて、もうそんな状況ですよ。一旦そういうことになると、2、3回ね、もうすでにやりましたよ。元に戻ったって、もうおしまいでしょ？こぼれた水は元戻んないでしょ？怪我した人は怪我治んないでしょ？もうそういうことなんですよ。今から10年前に危機的なことがありましたね。ロシア危機ってのがあって。あれは当時グリーンスパンっていう人がいましてね、なんとか収めたんですよ。すなわち暴落が始まった時、暴落は大変だったんですよ。なんとかしようってたんですよ。今回はもっと役者が悪いわ。この暴落してる真っ最中に、いや、あんま気にしないでいいですと。岩田さんって副総裁なんかね、すごいですよ。下がるとこまで下がったら安定しますから。当たり前だろうと。当たり前だろうと。下がるとこまで下がり安定する。それは当たり前やと。ということはまだ下がるって意味ですよね。まだ下がりますって意味ですよね。だからまだシートベルトしといてくださいって、まだ下がりますかって言ってるわけでしょ。こんなもんみんなのけぞっちゃいますよ。そんな話聞くと。 岩田さんって機械財閣長って私の目の前に斜め向かいに座ってた人なんですね。もう役人上がりの人で、悪い人じゃないんですけども、知らないんだね、きっとあったの世界をね。だから、下がるところまで下がりゃ落ち着きますなんてさ、バカなこと言うもんだから、またこれで大暴落。ダーッと売りもんですよ。で、日銀の福井総裁、いやー、まあ、若干株式市場にね、大変なところありますが、景気は引き続きよろしいですからね。で、金利をね、上げる方針にね、変化はないってこと言うわけですよ。うわ、まだ金利上げるの。もっと一番すごかったのはアメリカの FRB のバーナンキーって新しい議長。いやー、今までの金利の上げ方はちょっと足んなかった。今度は、今まで毎月 0.25 上げてたんだけど、今度は 0.5 ぐらい上げなきゃいかんと言うわけですよ。言ってる傷口にも塩塗り込もう、すり込もうってわけよね。金利が上がるっていうことは金が抜けるってことだから、株が暴落するわけですよ。ね、暴落止めるためには金利の上昇は止めなきゃいけないわけ。すなわち株の暴落止めるためには金利が上がらないようにする。反対に金融緩和をしなきゃいけないんだけど、逆を言ったわけですよ。もっと金を抜かないといけないとか言い出したわけですよ。許容できる限度を超えたとか言ったわけ。バーナンキ議長はね、FRB の。株価の下落による国民の疲労困憊が限度を超えたんじゃないですよ。物価の上昇は限度を超えたってわけ。でもその物価の上昇の最大の原因はアメリカの軍事力の衰退でしょ。アメリカは戦争で要するに負けちゃってるから、イランがね、足元見て揺さぶりかけてるからでしょ。だからもしそんな物価安定止めたければですね、イランに頭下げてですね、ごめんなさいともうアメリカは全部世界から撤退しますから、もう土下座して油売ってくださいって言えばね、それ売ってくれるよあの人たちだってね。そしたら油の値段下がるのよ。それが唯一の方法ですよ、今インフレ退治する。アメリカはもう総引き上げするしかないでしょ。でもそれは知らないわけね。それはもう国防総省の話ですから。日銀というか中央銀行はですね、やっぱ金融政策によって物価をコントロールしますからっていうんで、金利上げようってわけですよね。 0.25 じゃ足んねえから今度は 0.5 上げようって、これでまたみんなのけぞっちゃって大暴落で、大暴落したその日にですね、ヨーロッパの中央銀行が 0.25% 利上げをするわけですよ。追い打ちかけるわけ。転がったやつ今度バットで引っ張るわけですよね。立てってわけで、暴落している、まあ、世界中暴落しているその真っ最中にね、0.25% も利上げをするね、そんな中央銀行はどこにあるかと思うんですが、平然としてあげるわけ。韓国もそう。韓国も随分暴落しているのにね、平然と利上げをするわけ。ね、これ決して皆さんをですね、世界の人たちを苦しめようと思ってやってるんじゃないんですよ。そうじゃないのよ。陰謀でも何でもないのよ。もっと小さいこと考えてるんですよ。どうでもいいと思ったわけ、そんな話はね。すなわち世の中でどこが経済の要かはもう分かってないんです、あれ。経済に勘どころってあるんですね。経営もそうでしょ。例えば品質で売ってるね、料理屋だったら、品質を作り出すことができる料理長がいなくなったらもうおしまいだよね。あるいはね、納期が早いっていうことで勝負かけてる店があったとしたら、その納期が早くなるためのいろんな仕組みがなくなったらもうおしまいでしょ。商売とは経済、みんな勘どころってあるんですよ。今はね、残念なことなら株式市場なんですよ。私あんまりいい子だとは思わないんだけど、株価が下がるとね、いろんなものが破綻するように今なってるんですよ、世の中の仕組みがね。だから株価の下落をほっとくとですね、みんな終わっちゃうんです、今の時代は。世界中わかんない、俺は株やってありませんかって言うでしょ、日本の政府の人たち ね株やってるとね、怪しいからって言われて株取引自粛とか禁止とか言うでしょ。倫理的にはいいかもしれませんけども、そうすると世の中の勘どころは絶対わかりませんよ、その人は。私は自分で株やりませんが、あいつに、ね、詐欺の舞台裏にいたわけですから。ね、舞台裏で、アメリカの金融機関で、どうやってね、デタラメやってるか私見てましたから、だからわかるんで、要するにそういうことをわかってる人ってのは怪しいからってみんな排除するでしょ。何にもわからないやってるんですよ。私はですから、ああいうのを見たときに、ああもう21世紀っていうのはやはりもう一回現場を分かってる人が立て直すんだなというふうにつくづくと感じます。しかもそれが日本だけじゃないんだね。ヨーロッパ中央銀行もアメリカの FRB も同じなんですよ。もうだから急激にみんな頭が劣化してんですよ、今までエリートと言われた人たちがね。ですから皆さん、これだけは本当に分かっておいていただきたいですよ。そんな賢くないんだよ。賢くなくてみんなね、非常に小さいことをね、本当に狭い常識で考えた結果がこの大混乱なんですよ。だからみんな俺が悪いと思ってないのよ。俺のせいじゃないとみんな思ってるわけ。こうやって大混乱が始まって。だから誰も対処しないんですよ。自分のせいだと思ってたら対処するわけ。お前がね、こんなことやったら悪いと思えばそれ直しますよ、みんなね。でもみんなそう思ってない。俺は悪くないと思ってる。 世の中が悪いと思ってる、人が悪いと思ってるんだよ。だから今回はとことん行くなと思いますね。それでですから今日銀が金抜いてますでしょ。で金利も随分上がってきてるんですよね。中短中長期上がってきてます。ですから、しかも金融引き締めをやめたって言わないんで、おそらくですねこれから秋にかけてもっと暴落しますよ、これ株式は。で株式暴落しますから資金繰りに困る連中がたくさん出てきちゃったんですよ。特にインドとかですねロシアは好景気の絶頂で株が暴落始めたんですよ。ちょうどねアジア期あるいは日本のバブル崩壊と同じ好景気の絶頂で株が暴落するんですよ。いいですか皆さん、株の暴落って必ずしも不景気にならなくたって起きるんですよ。好景気の絶頂で暴落することがあって、それはねとことんいかれちゃうんですよ本当に。今回それが起きたわけ、ロシアやインドでは。それから中国は香港が暴落したんですよ。中国共産党の金集めのからくりって皆さん見ててわかりますか。そうそう、皆さんですね会社見た時にこの会社儲かってる会社か損してる会社かって見ててわかりますか。ちゃんとすごく大切なことなんですよ。数字なんか見なくたって会社見て儲かってるか損してるかわからなくちゃダメですよ。例えばこの大手町のこうビル街ありますよね。いろんなビル並んでますよね。このビルのオーナー儲かってるか、このビルのオーナー損してるか、皆さん見ててわかりますか。多分このビル儲かってますよね。すごく気が明るいんですよ。でもこの裏にほら少し背の高いフィナンシャルなんとかビルってありますよね、銀行のビル。あれ多分みんな大赤字ですよね。どうしてわかると思います。損してる会社ってすごく張り詰めた空気があるんですよ。ビルなんかでもそうなんですよ。ビルのオーナーが損してるとね、そのビル張り詰めた空気になってるんですよ。で割と暖かくてね雑然とした空気のあるビルはね儲かってるビルなんですよ。顔色見ても分かんなくちゃ、これも儲かってるか損してるか。決算の数字関係ないんですよ。決算の数字っていろんな操作するでしょ、はっきり言ってね、合法的な操作も含めて。本当に儲かってるか本当に損してるかっていうのは実はねなかなか分かんないんだ、外から見ると。でもね顔色見ると分かるんですよ。気を見ると分かるんです。あれこれはもうね、うまい飯、うまい飯、まずい飯もそうですよ。皆さん分かりますか。ここでこの飯はうまいかまずいかって外から見て分かります。私できるんです、あれ習ったんです昔、今から10年前に。あれはねいいこと習いまして分かります。うまい飯屋はねそのね入り口の気が明るいんですよ。照明が明るいって意味じゃない、気が明るいの。なぜかっていうと、みんなほら食べた後勘定払うでしょ。勘定払ってその時にお金払いますよね。で、この分だけど俺そんなにうまい思いしなかったなと思うと無然とするわけよね。はっきり言ってと気が暗くなるので、金払った時にあこれ以上俺は儲かったっていうか、うまいもん食って嬉しかったなと思うと気が明るくなるんですよ。だからレジって大体出入り口のとこないでしょ。だからそこの切り見ると分かるんですよ。うまい店はそこの気が明るいんですよ。その店入ってきたらまず間違いないですよ。だからメニュー開けた時もそうなんです。どれでもいいけどうまいもん食べようと思ったらメニューの写真とかその文字で気の明るいとこを選べばいいんです。美味しいですから。なぜかっていうと、かつてそれを食べたことがあってうまいと思った人はもう一回来て開けた時にこれ美味しいと思ってもう一回そこ見んだよね。だから明るい気が残ってるんですよ。だから明るい気の残ってる写真とかメニューのそのとこを選んだらまず間違いないですよ。要するに難しいことないんですよ。勘で訓練すると勘で分かるようになるんですよ。本当儲かってるか損してるか、うまいかまずいかっていうのはね。で結局ですね、今そういう感覚でこう言いますとね、中国共産党って金が、中国って金があると思います、ないと思います。どう見てもないよ、あれないよ。あれ国家の外貨準備はね世界第何位だって言ってますが、さ統計にそういう数字があるんでしょうが、あの人たちの立ち居振る舞いは金がある人間の立ち居振る舞いじゃない。金があると中国ってのはですね、今から12、3年前までの中国ですよ。あの時は金がありましたな。だから結構多いようでしたね。あんまりね、あんなね切羽詰まった様子はない。あの人たちはねすごく対面を重んじる人たちですから、金がある時はどういうふうに使うかっていうとね、悪い話が外出ないように金使うんですよ。すごく対面重視する人たちですから。今なんか見てくださいよ、暴動だろうなんだろうどんどん出てきちゃうでしょ。ああいうのが一番政治権力を弱らせるんですから、ああいうの止められないんですよ。だって暴動止めるの簡単なんですよ中国ね。金渡しはいいんだもん。金渡しは暴動なんか止まりますよ。土地の収容だってちゃんと金渡しは農民だってね納得して暴動なんかしませんって。そうですね、金がないんですからね。 アメリカは金があると思います？ないと思います？皆さん直感で見て、すってんてんだな、あの国はね。だからなんであんな高飛車になるか考えれば簡単ですよ。よくいるでしょ、金がないけど体現相互が得意な人って。ねえ、ある日一席切って入ってきて、藤原さん今度こんなすごい授業あるんですよ、こんな子だって儲かってウハウハになっちゃうって気がしてると、夢にも出てきちゃいましたとか言ってね、こんな授業計画言って、ほんとできんのとか言って、しばらく付き合っててまた来なくなんだね。でまたね、しばらくしてまたやってくるの、この別の話持ってきて、今度こうやって儲かって儲かってもうたまりませんよとか言ってやってくるの、意味はね、金が儲かりすぎちゃってと。そういうのに限って金がないでしょ。今世の中で一番安全に金を持ってる人はどうやって暮らしてます？田舎のおじいちゃんおばあちゃんでしょ。今から30年前に畑の一部をね、道路に、公共事業で道路で売って5000万もらった。それがそのまま地元の信用金庫に定期預金に入ってて今6000万になってるとかね。どうすんのその金。いやー別にね、金を使うというあてもないし、年に1回か2回ね、ちょっと旅行行くぐらいのもんで、あとは質素に質素に暮らしてるでしょ。そういう人が一番金持ってるでしょ。ね、だから都会の人、田舎の人は結構金持ってるでしょ。だそんなのね、体現相互してね、わーわー言いながら金集めをするなんて、大体がですな、金がない証拠なんですよ。アメリカって貿易収支が赤字でしょ。だから日々暮らせば暮らすほど金が流れ出すわけですよ。だから連中は金集めに必死なんですよ。なんで日本に投資信託を売るのか、なぜね、小泉政権を突き動かして規制改革を迫るかって言ったら、要するに彼らはね、もうね、自分で稼いだ金では生活できないんですよ。もう20年前から。てか30年前からそうですよ。だから、借りた金で生活してるんですよ、あの人たちはね。普通の人はね、金借りるときにですね、貸してくださいって頭下げるんですよ。しかし、あの国はね、もう一つ上へ行くのよ。君、僕に金を貸したら君が幸せになるんだよって言って金借りてくんのよ。この、だから、体現相互に日本人なんか、すぐ参っちゃうわけよ。素晴らしいなぁ、あのアメリカさんに金を貸すことがなんて素晴らしいことだと、もう洗脳されちゃってるわけよ。よく見なきゃ足元。足元見なくちゃ体現相互聞いてんじゃなくて、足はもう土俵の外出てんじゃないですか、はっきり言って。ねえ、もう30年前から大赤字なんだもん。だからあの国金がないのよ。金がないし、もうだんだん最近みんな足元を見て分かってきたのよ。で、金渡さなくなってきたのよ。それで大騒ぎですよ。ですから今回の利上げだってですね、本音は別のところにあること分かりますよね。要するに一つはさっき言ったね、インフレの誤解もあるんですが、もう一つ背に腹に変えられない事情があるんですよ。ドルですよ。ドルが暴落したら全部終わりなわけですよ。今アメリカにとって最大の命綱は軍事力でも何でもないんですよ。マイクロソフトでも何でもないのよ。予診ラインなんですよ。今日金が借りられるか借りられないかがもう全ての勝負なんですよ。1手30秒のテレビの将棋、テレビの碁と同じなんだ。テレビの将棋はね、初めほら持ち時間何分で始めるでしょ。でもそれが持ち時間が終わったら1手30秒でしょ。1手30秒で指さないと負けでしょ。もう今アメリカ完全にそんな状態なのよ。だからこの1手30秒で待ち時間来そうになると、うわーっと言ってね、いろんなこと言って金集めをしたり、うわーっと軍事行動を起こしてみたり、うわーっとなんかそのね、為替を動かしてみたり、ずーっとそう思う。禁断症状が来るたんびにやってんですよ。アメリカの金融機関なんかいるとね、その緊張感ってよく伝わってきますよ。だって金を集めないと商売ないんだもん。自分たちで金ないんだもん。とにかく金を集めてこないと、だから私なんかソロモンの東京支店にいましたから、これ金集める側ですよ。これ集めて日本が一番金持ってるんだから、世界で一番金持ってる国日本ですよ。どういうところで見ればわかるかって、まず金利の水準。世界で一番金利低いでしょ。これが何よりの証拠なんです。一番金があるんです、我が国は。それから、庶民がこれほど豊かな食生活してる国は日本だけですよ。食生活も3階の珍味が溢れてるじゃないですか。世界中から集めたもん。金がなかったら絶対世界中から食い物なんか買えないんだから。こういう建材だってそうですよ。全世界から来てるでしょ。金があんのよ、日本は。要するに、どっかに転がってるとか、なんか不思議なんだけど、とにかく金はあんですよ。どこにあるかわかんないけどね。金はあんのよ、この国は。だからこの国から金を持っていかなかったらどこにもないのよ、金なんて。はっきり言って、だからソロモン、私に言った昔のソロモンでもゴールドマンでもドイツ銀行でも何でもですね、とにかくどうやっては日本から金を持っていくか、これが命綱なんだからね。でもね、それがいよいよね、尽きてきてんですよ。さすがに私も思った。もう93年に辞めてね、 あの時でもう限界に達したのに、逆に言えば私に言えばよくここまで持ったと思いますよ。13年間よくまあここまで詐欺の限りを尽くすことができた。もういいよね、はっきり言って。だってね、これ今で言えばね、借金付けでどうにもならない人ったらもう弁護士行ったってすぐ自己破産進めるでしょ。そうなのよ、返せない借金をしてね、どんどんね詐欺重ねることの方が悲劇なんだから。そういう感覚わかんないんです、はっきり言って。日本の役人や日銀マンでも政治家でも、要するにそれはね、実際に生きた経済の中に生きていないからなのよ。経営の現場を知らないからなのよ。金がないとき、金があるときの人々の様子を見たことも聞いたこともないから、そういうことなんですよ。そんなもので経済がね回るはずがないわけ。今回は非常に厳しい。共産党もあれ金がない、特に香港暴落しましたから、香港で資金調達やってたんですよ、中国共産党は。あれ資金調達の道が断たれましたよ、あれで。でインドも大暴落でしょ、ロシアも大暴落してるんです。で彼らね、中国インドロシアはみんな金持ってるんですよ。中近東もそう、非常時の備えでみんな金持ってるので、この金をみんな投げ売ってきてますよ今ね。だから金の投げ売りはね、昔から株が暴落するといつも起きる現象で、今回の暴落もね、金の暴落もピークから100ドル以上暴落しますから、あれは相当な換金売りが出てますね。新聞には日本人が売ってるって書いてありますから、日本の金売りなんか大したことないですよ。一番売っとるのはね、中国からインド、ロシア、中近東の連中ですよ。何せですね、ドルなんかでね、中近東の武器の取引なんかそうなんですよ。中近東の武器の取引なんかですね、ドルでやったらみんな足がつきますから、金塊でやるんですよ。金の現物はスイスの金庫に置いといて、ロンドンに金の現物の取引市場があって、あそこのロンドンの現物の取引市場で金の売買やって、で決済してるんですよ。中近東の武器の売買なんて。昔からそうやってますから。だから新聞は日本のこと書いてあるけど、あんな全部大嘘よ。日本人は大したことないですよ、はっきり言って。今回は中国からインド、ロシア、中近東の連中が換金売りでみんな大慌てで金投げ打ってますよ。すなわちこれは、ここで暴落すると予期していなかったわけですよ。まさか日銀のね、がいきなり15兆も金抜くなんて、思ってなかったのよ、はっきり言って。そんなことみんな分かってたら止めたのに、全く不意をついて日銀が風呂の線抜いちゃったから、もうね、元戻んないわけですよ。一旦ね、金が抜けちゃってからもう一回金入れてもダメなの、あれ。相場に戻らないから。みんなね、資金繰りに追われちゃうから、その、リスク資産に金いかないんですよ。だからみんなね、キャッシュで溜め込んじゃうから、一旦相場暴落した後金入れても、もう元戻んないんです、あれね。もう一件落着という感じなんですね。で、やっぱり政治経済体制変わると思いますよ。おそらくですね、これからユーラシアの中移動地帯は、イスラム原理主義にドミノ倒しが起きるんじゃないでしょうか。まず、湾岸地域はそうですね、サウジからクウェート、UAE、それからパキスタンもそうですね、それからインドはね、キリキリ舞いさせられますけども、まあインドはイスラムにはならないと思います。パキスタンのことありますからね。まああれはヒンズーでしょうが。しかし、インドネシアとかフィリピンは危ないですよ。大体皆さんね、世界中こう見てて日本もそうですがね、株が暴落した国はみんな反米になるんですよ。今までみんなそうでしょ？株が暴落したらみんな反米に転がるんですよ。韓国だってそうだったでしょ？これはもうみんな反米ですわ。特に中近東なんかは、親米、アメリカとつるんでる大金持ち、それから王家に対してはもともと国内での批判が強かったですね。腐敗してるっつって。で、そのアメリカについてってる連中が暴落して財産を失ってんだもん。それはみんな反米だわ、これは。ですから、朝はイスラム圏になりつつですな。しかし皆さんね、イスラムは怖いことないんですよ、日本にとってみれば。そして日本はですね、国として別にそのイスラム、ユダヤ、キリストの喧嘩に参加してませんから、イスラムはむしろ神道に近い人たちですから、もう怖いことないんですよ。その、今から30年前だってですね、30年前の石油危機だってですね、あの時はその、ね、オイルマネーがみんな中東行っちゃったでしょ。野村証券なんかですね、サウジの通貨庁行きまして、こんな真っ白いの着て黒いのやったオバキューのとこ行ってですね、日本の国債買ってもらったでしょ。だから城山三郎の炎熱商人なんて小説があったでしょ。今から30年前の日本人はね、たくましかったですよ。こっちが金払って向こうに金行っちゃったらね、向こうまで乗り込んでってね、その金こっちに回してくれってね、取り返しに行ったんだから。野村証券は日本の国債売って、それから三井物産でも何だよ、プラント会社のプラント売ってね、向こうに行ったから取り返してきたわけですよ。今の日本人は情けないね。金が出てっちゃったらね、おお出てっちゃった出てっちゃった、どうしようかってね、自分の懐だけ心配してんのよ。ダメよ、行っちゃった金取り戻してこなくちゃ。ところがね、ここで持ちがあって、今ですね、ものすごく油の値段が高いでしょ。日本なんか今ですね、一月1兆円の金がね、輸入代金に消えてんですよ、油の輸入だけで。一月1兆円ですよ。今から6年前はね、 一月1600億円だったわけ。今1兆円になってるわけ、油の値段高いから。だからね、1年間やったら12兆の金が抜けるわけ。だから日銀が金融引き締めなんかやらなくたって12兆の金が抜けていくんですよ、油輸入代金だけで。これだけでもものすごい金融引き締めでしょ。でその金どこ行ってんのか、中金等行って、で中金等に詳しい人に聞いたの。その金溜まってんですか、連中どうしてんですか、これだけ金が日本からだけだって月1兆流れてんだから、この金投資でもするってんならまた話は変わりますよって聞いたら、連中もねやわになってんだよ。中金等の人たちもみんな相場で使っちゃったんですって。相場にみんなくれて、相場にくべちゃってみんな損しちゃったんですって。すってんてんなんですよ、中金等も。バカな連中だよね。何イスラムだよね。マホメットさんってびっくり仰天だと思いますよ。油売ってさ、稼いだ金を相場で使っちゃって損してなくなっちゃったんですって。オイルマネーのほとんどは霧吹きで世界に撒いちゃったんですよ。だからもうまとまった金なんかどこにも溜まってないんですよ、はっきり言って。ゆうちょの300兆もう間に合わないですよ。郵政民営化で300兆340兆アメリカにくれてやることになりましたけど、もう間に合わないですよ。あれもう目の前で出血しちゃってるから、あの輸血は間に合わない。だからあの話はご破産でしょ、おそらく。そういうとこじゃないよ。ですからもうなんか本当に我々はですね、太平記の世界に今いますね。明治維新と同じような状況が世界的に起きてますよ。これはすごいことだと思わなければ。でみんなですね、もっと広い視野を持たなきゃダメですよ。そうね、経済なんてのはですね、言ってみればある種の安定の中で動いてるもんですから、政治が動き、世界の秩序が動くときは経済ももっともっとダイナミックに動くんです。でそういうことが今起きてるときなんです。日本はですね、まあ、ご承知の通り、その今ね、小泉内閣が流れ解散になりまして、まあ、次は安倍っていうことで一生懸命やってるんですが、安倍氏の人気は全然ないの。この間の日曜日、安倍さんの中出てたでしょ、日曜日の朝のテレビ番組に。民放全部出てます、出てたそうですよ。ところがね、安倍さん出すと視聴率が3割落っこっちゃうんですってここ産経ですよね。この政治部長が一番ほら右翼で積んでしょ、全然ダメで、テレ朝の田原総一郎の番組なんか安倍さん出したら視聴率が 7% になっちゃって、番組始まって以来のね、最低の視聴率なんですって。これをだから小泉後継にするってのはね、すっごく大変なの。でももうとにかくね、デタラメ総理で、小泉総理デタラメ総理で、もうとにかくね、重要法案なんかでも関心ないわけ。もう継続審議でうっちゃらかしですよ。もうほったらかして、もう会期延長しませんと。会期、国会の審議なんかいらない。もうとにかく次は安倍にすることだけで、ご就寝で。マスコミ総動員して、だからこの富士も産経もみんな、ね、富士産経もその読売も、テレ朝もみんな協力させられちゃって、官邸の命令だから。電通もね、協力させられちゃって、安倍だ安倍だでね、一生懸命増え吹くんですが、国民が踊らなくて、今みんなで冷や汗かいてるところなんですよ。そうすると、今度は福田さんという可能性も出てくる。ところが、そこに降って湧いたのは今回のスキャンダル。堀江門の事件だって、あれじゃ終わらないですよ。あれ、野口さんと殺されたでしょ、沖縄で。あの人は、森派に金届ける役割してた人なんですから。森派の森派に金を届ける役割してた野口さんが殺されて、でもこれを、殺されたってことにすると事件になっちゃうから、これを東京の検察庁が自殺だと強弁して封じ込めたでしょ。投資組合やったでしょ。投資組合の株の売り買いしてたのは宮内さんでしょ、オリックスの。これも投資組合の株の売り買いの話出てくると困るから、これ蓋したでしょ。それからじゃあ誰があのね、粉飾決算の手口を教えたか。当然あの若い連中には分かりませんよ。リーマンブラザーズでしょ、これ触らないでしょ。だから要するに森派と政治と、それから宮内さん、これが行革でしょ、行革の議長でしょ。それから今度はその何でさ、外資系、この3つ蓋したんですよ。ですごくちっちゃい事件になっちゃったわけで、人事異動の季節もありますし、検察内部からも猛烈な反発が出てきて、恐れながらそれはおかしいですよって話がバーッと盛り上がり始めてるわけ。そこに今度は例のあの、村上ファンド、あれは裏側、あれ堀、あの牛尾さんですから、もう名前出てるでしょ、牛尾さん金出してるっつって。牛尾さんっていうのは今でも経済財政諮問会議の委員で、実質的なあの人はボスなんですよ。だから今起きてる事件は全部本腰は政治の真ん中なんですよ。すなわち検察がもうですね、小泉政権の言うこと聞かなくなってるわけ。っていうかもっとね、遡って言うと、去年の10月小泉政権は完全にアメリカから見放されたんですよ。あんまり中国とですね、揉めること言うもんだから。アメリカはですね、去年の8月に完全に中国と握ったんですよ。両方金がない同士なのよ、あれ。 中国共産党もアメリカも金がない同士で握っちゃったんですよ。もうとにかく一緒にやろうねって。で、北朝鮮の金正日とも握っちゃってるんですよ。だから皆さん、北朝鮮なんかですね、日本はもうすぐにでも経済制裁、経済制裁言ってですね、万景保護なんかあれもね、入港させるのさせないと言っておりますがね、ついこの間、イギリスで北朝鮮の投資信託が1億円かな資金集めするのをなんか認めてやってましたよ。どういうことですか。日本からね、ビタ1枚送っちゃいけないと言いながら、イギリスの国内では堂々と北朝鮮が資金調達することを認めてやってるんですよ。要するに日本抜きでみんなでつるんじゃってるわけですよ。日本抜きで。で、この事情に詳しい人に聞いたんですよね。今から十数年前に北朝鮮の核兵器があったでしょ。北朝鮮が核兵器やってるってんで。で、あの時のこと詳しい人に聞いたら、実はちゃんとそれは理由があって、当時クリントン大統領の時で、北朝鮮核本当に作ってるんで、開発やってるんで、これも戦争しかないとクリントン当時思った。で、いろいろ戦争準備の話してたら、当時の国防総省が、いや大統領、もし北朝鮮にアメリカ軍が乗り込んでって戦争をするってことになると、アメリカ軍に60万人の死者が出ると想定されますと。それでも大統領戦争なさいますかと、当時の国防総省は進言したのそうです。で、クリントンはビビり上がっちゃって、6万人じゃない、60万人ですよ。で、やめたっていう経緯があるんですよ。で、そこからもう握ってるわけで、日本抜きでやってるんですよ。なぜ日本入れないかっていうと、日本入れちゃうと日米安保体制崩れちゃうからなんですよ。今言ったように日本は北朝鮮との間で拉致問題とかいろいろ問題あるでしょ。これでアメリカがね、北朝鮮と握っちゃったったら、今度は背信行為になるでしょ。だって日本の安全を脅かす行為になりますから。だから日本には内緒でやってるんだよ。日本には内緒でみんな裏でつるんじゃってるわけ。もう十数年前からそうなんですよ。で、今回もそうで、8月につるんじゃって、で、アメリカは、中国はとにかく一番気にしてるのが台湾独立問題ですから、台湾の独立はアメリカが力で抑え込む、そこで約束しちゃったのよ。だから台湾も焦っちゃって、去年の8月から。で、小泉はですね、要するにもう中国けしからんけしからんって言うでしょ。そんなことやると中国の内部でですね、今の胡錦涛政権をね、けしからんと思ってるやつがいるわけですよ。胡錦涛政権ってのは要するに金でつるんじゃってるわけだから、村上ファンドをもっとでかくしたようなもんだから、はっきり言って中国共産党は今やね。ほら、一人で金儲けやって、集めた金全部外国行って運用してるわけでしょ。だってみんな江沢民以下、だって自分の子供たちみんな海外に留学させてるわけじゃないですか。だから中国政府のトップなんて全然自分の国信用してないですよ。自分の子供みんな外国に留学させちゃうんだもん。そんな国なんですよ、ああいう国はね。で、ところがそれで小泉がどんどんどんどん中国をね、こう刺激するもんですから、せっかく金で積んで仲良くやろうと思ってたところ、軍人たちがですね、何やってんだとね、日本はけしからんじゃないか、我が国を侮辱しとるとね。で、これやると金儲けできないでしょ。だから黙れって言ったわけですよ。お前ら日本のね、反中国が叫ぶほど商売やりにくくなると。で、黙れって黙らなかったわけ。これで切られちゃったわけですよ。で、もう検察はさっとその情報を察知して、手のひら返して、去年の10月から堀江門とか捜査始まったわけですよ。リーカー順番に来てるわけですよ。もうアメリカのね、後ろ盾なくなったからってんで。で、やってったら、今度は慌てたのは小泉政権ですよ。要するに自分のとこ全部ロケット飛んでくるわけだから。で、秘書の飯島氏はじめみんなが、そうでね、これ今、ロケット撃ち落としてんだけど、さあどうなりますかな。で、最近アメリカはですね、日本の反米世論が非常に盛り上がっていることをすごく懸念しておりまして、ですから最近はですね、日本のここまでやってきた行財政改革はですね、アメリカの押し付けじゃないんだと。日本側の要求をアメリカは名前を貸してやって、で、日本政府に言っただけなんだよ。俺たち知らないよってこと言って歩いてますよ。どうですか、これ。アメリカは悪くないよ。全部日本人の総意でやったんだよって、アメリカもさっさと逃げちゃってるわけ。身引いてるわけ。なんかこんなに反米世論が広がると思ってなかったんですよ、アメリカは。さーっと身引いちゃって。そうすると、じゃあ誰がこのね、規制改革やって、行政改革やってですね、一部の民間権を懐をね、温めたの話になるでしょ。誰ですか。行革委員長、オリックスの宮内さん、それから、なんだ、牛尾さんじゃないですか。もう名前どんどん出てくるじゃないですか。あと、セコムの宮内さん、飯田さんとかね。何無理でしょ、これ。この過去何代の歴代内閣の中でずっと官邸入り浸りになって、行政改革だったら規制改革だったら規制緩和だやってた連中、民間人いるでしょ。よく見てください。みんな自分のところに金が入っちゃうじゃないですか。で、そういうのみんな役人たち見てたわけですよ。役人たち見てたのね。ところがそれ盾つくと人事で飛ばされるから黙ってたわけですよ。ところがアメリカが切れてアメリカに逃げたって分かったから、これは怖いもんないと。 思わずみんななんか一斉に火つけて、さあ攻め上がろうってやってるわけですよ。だからこれはですね、すごいですよ。大体ですね、この5年ぐらいですね、橋本派なんかに献金持ってったらみんな逮捕されたわけですから、事件でっち上げられて。だからこの5年ぐらいの政治献金はみんな森派に行ってんですよ。だから森派の蓋を開けたらもうスキャンダルの総合デパートですよ、あそこは。だから安倍さんとかね、のんきに総理なんかやったりしたら大恥かく可能性があるわけですよ。はっきり言って本当にですね、大恥かく可能性あるわけですよ、あの人なんかもね。で、一方その民主党は民主党でですね、地方周りやってるんですよね。だから反自民党の票を一生懸命集めてるのね、あれね。あれはあれで賢いですな。まあそんなことで、ですから今年後半はですね、相場がもっと暴落していく中で、今度そうやって今までの小泉政権の時代のスキャンダルが湧いてきて大混乱ですよ。で、アメリカはアメリカでですね、どうも8月から9月に今度は一転して金利を下げることになりそうですね。さすがにですね、もうここまで来るとアメリカの不景気ももう限度を超えてくるんで、しかもね、油はもう一段上がりそうですね、これ。この様子だと油の先物だけなかなか下がらないんですよ。ということはもう一回イラン危機がもう一回何らかの形でこれ吹き上げてきて、油はさらに80ドル100ドル目指しそうな雰囲気ですね、こうなってくると。ということはもうこれ以上ですから、まあ金融政策だけでインフレ止めることできないから、むしろ今度は実体経済の落ち込みを何とかするために、これ金利下げられなくなりますね、アメリカはね。特に今年秋、アメリカは11月は中間選挙ですから、選挙前にね、そんなね金利上げてるわけいかないんで、少なくとも秋には金利下げざるを得ませんね。金利下げるということは、これアメリカにとって置くのってね、ドル安になるわけですよね。ドル安を自ら容認するわけですよ。バッターンとこの日本が円高になるわけね。で、だから日本は暴落するけど、アメリカはですね、まあ暴落は止まって多少有意かなっていう風になるだろうとはアメリカは踏んでるんでしょ。でもどうかな。今度ドル安カード切ったら全部金抜けちゃうんじゃないかなと思うんですけども、まあとにかくいよいよですね、総決算なんですよ。ですから今我々は本当にですね、歴史の教科書が1ページ加わるところにちょうどいますよ。それぐらいの認識をお持ちになられた方がいいと思いますね。それで、そんな中で企業の意味が変わり始めているって1枚目に書いてございますね。どういうことかと申しますと、要するにですね、企業といったときに、一つはですね、その、なんていうのかな、今までは、その、終身雇用の時代があってね、企業単位で何か物事が成長していくという時代でありましたけども、もうなんか最近は個人個人の時代でしょ。それから企業もですね、多国籍企業がでかい企業どんどん増えてきましたよね。そうすると一つの国に従属してない会社もどんどんできてきましたよね。ですから国家というものと実は企業が今並列してるんですよ。私なんか見てると役人100人集めたら何もできないことを、一人の素晴らしい中小企業の経営者が出てくればうまくいくことってすごく多いでしょ。だからもう今ですね、国家と企業の力関係は完全に逆転してるんですよ、はっきり言って。ですから多国籍企業であっても中小企業であってもね。そうしますと、企業というのはこれから非常に重要な役割を担うことになります。今企業に対する規制が非常に厳しくなってますね。税金のことでも透明性のことでも。これはですね、言ってみれば今度企業が本当に世の中の担い手になるという意味ですよ。これ世の中の流れは大体そうなってるんです。ですから企業の責任ってすごく大切なんです。だからね、法律の云々権限の話じゃないのよ。企業が相当頑張らないと人々の生活が回らない時代になってきてるんです。ですから企業はもはや金を稼ぐだけの場所じゃないんですよ。そのオーナーのですね、欲得を満たすだけの場所じゃない。非常にですね、社会的な責任の大きい場所なんです。で、おそらくですね、今年から5年ぐらいはすごいインフレでしょうね。日銀だってどっかでまた金融緩和やらざるを得なくなりますわ。で、金が出てく。しかしもその時は全部破綻しちゃってるから、銀行でも何でも大変でしょうから、またデフレ的になって、今度いよいよ本当に財政が止まりますわね。ですから、都合大体5年ぐらいは大混乱ですわ。でもね、いいですか、ここが大切なところ。大混乱だから何をやっても金稼ごうと思ってる会社は5年経ったらアウトですからね。いいですか、大混乱の時に濡れてね泡の商売をしたらね、一生言われますからね、はっきり言って。ここが勝負なんですよ。多くの人は大混乱来ること予測してないから、本当に大混乱に巻き込まれるんですよ。予測してないから大騒ぎをしてデタラメ放題も結構やるんですね。しかしそういう人たちは残念ながらもう一回やり直しになっちゃうんですよ。世の中が安定した時にもう一回ゼロからやり直しになっちゃうわけ。違うの。これからの時代は企業が非常に重要な役割を担うようになってくるわけです。 しかもね、儲かるためにっていうことを考えない組織もどんどん出てきてるわけです。出てきてるわけですよ。NPO とか LLP とかそうでしょ。だから、企業もですね、非常に幅も広くなってるわけ。これがこれからの社会に非常に重要な役割を担うんです。で、起業家ってですからすごく大切なんですよ。大混乱の中をどうやってまともな会社を作るか、これが一番大切なことなんです。100人中99人は大混乱をどうやって生き抜くかって考えるんです。だからもう一回やり直しになるんです。違うんです。大混乱をどうやって生き抜くかじゃないんです。生き抜くためには簡単なんです。生活ちっちゃくすればいいんです。生活単純にすればいいんです。そうすれば生き抜けますって。難しいことはないんです。複雑なことやってるから生き抜けないんです。生活を単純し、仕事を単純にしていけば、いくらでも生き残る道があります。二宮尊徳という人がいましたでしょ？あの人はそれを徹底させたわけです。金がない時には、金がないのに生活をちっちゃくすればいいんです。生活をちっちゃくして少しでも貯蓄をすればいいんです。そうすれば必ず後で持ち上がってくるんです。で、それはだから難しいことじゃない。問題は、その絞って、単純にして、残した仕事が、それが本当に将来花開くかどうか、そこが本当のポイントなんです。で、2ページ目行ってください。私は最近ですね、21世紀の雰囲気をですね、非常にいろんなところでよく感じます。今皆さんも周りをこう見ていただいて、本当に腹の底から元気が出ていて、未来に対して前向きな思いと実際に中身を持っている会社はどんな会社かをよく見てください。潰れる会社の話はよく新聞に載りますが、うまくいってる会社の話ってあまり新聞や雑誌に載らないんですよ。変な会社とか、変わった会社とかいうのはよくマスコミや証券会社取り上げるんですが、まともな会社がまともに仕事をして今年もまともでしたよって話はほとんど新聞や証券会社のね、口の、ことの葉に上らないんです。だから多くの人はだって知らないんです。すごい会社って、素晴らしい会社ってどんな会社かっていうのを多くの人は知らないんですよね。ほとんどマスコミ報道しませんから。でもこういうのはちゃんとね、いろんなとこを聞いて尋ねていけばあるんで、そういうとこ行ってみるとね、私が感じますのは、まずトップリーダーが違う。21世紀は皆さんね、すごいですよ。片手に神様、片手に神仏、片手にサイエンスという人がトップリーダーになってないとダメですね。これはだからもう一段先の話になりますね。今日はあまり詳しく言いません。でも結論から言っておきます。片手に神仏、片手にサイエンス、これ両方がですね、しっかりとバランス取れてる人でないと、もう21世紀の企業経営は難しいんじゃないかと思うんです。すなわちね、さっき言った直感力だとかね、天のシナリオを読む力だとかね、言葉にならない相手の気持ちを読む力とかね、目に見えないその相手の懐で相手の姿をよく見る力とかね、神業的なですね、何か能力とかね、そういう部分が何か一つはないと、一番上はなかなか務まらないんです。私相当厳しい時代だと思いますよ。それはしかしね、皆さんね、難しいことじゃないんですよ。そういうことを身につけるのは。難しくなくて、秘訣は熟練の技を積み上げていくんです。21世紀に安定した会社を作るために非常に重要なポイントはですね、自分が5年、10年、20年続けることができる仕事を、初めに上手に選んで、きっちり続けていくことなんです。改善という言葉がありますが、この改善という言葉はですね、一つの仕事をどんどん熟練を積み重ねるということが実は改善そのものなんです。昨日、去年、5年前と比べて同じ仕事がどれだけレベルが上がってるか、クオリティが上がってるか、効率が上がってるか、これが勝負なんです。これをやっていくためにはですね、ものすごい忍耐力が必要なんです。そしてある時にひらめきも必要なんです。で、こういうのは熟練の技を高めれば高めるほど自然に実は身についてくる能力なんです。だから何も特別にですね、気功術を学んで直感力を学ばないでも、毎日毎日ですね、しっかりね、コツコツとした熟練の技を積み重ねていけば、それでうまくいくんです。今まではね、熟練の技はあまりこの10年重視されなかったわけ。なんかアイデアだとか、ビジネスモデルだとか、なんかノウハウで乗り切ったんだけど、もうそんなもの通用しません。それほど世の中甘くないわけ。IT 一つ取ったってですね、この間あるアメリカの学者がすごいこと論文書いて、マイクロソフトなんか大慌てなんだけど、もはや IT では付加価値をつけられない時代が来たっていう論文が出たんですよ。IT だけでは付加価値をつけられないって論文がね、その通りなんですよ。これからはアナログの力ですよ。本当の中身ですよ。果物一つ取ったって、本当に美味しい果物は美味しいですからね。キュウリ一本取ったって、本当に美味しいキュウリは本当に美味しいんですよ。この力ですよ、これから皆さん。誤解しちゃダメですよ。 IT だとかね、ビジネスモデルだとか、そんなもの延長線上には21世紀ありませんよ。全然そういうのは行き止まりですから。もうすでに行き止まりに来てるんですから。違うの。もっと違うとこ皆さん向かなくちゃ。これからは熟練の技なんです。アナログと熟練の技を持った人が一番強いんです。結局、デジタルだとかビジネスモデルとか言ってる人は、アナログの力を持ってる人に頭を下げて下げてお願いしてもらって、それで付き合ってもらえるかもらえないかの世界になりますよ。だからこれからは現場で一番ベテランの熟練の技を積み上げた人が、どんどんどんどんその力を広げていって、やがて天まで通ずる神仏のなんか力まで得て、そして、傾向値の力を持って、だんだんいろんな仕事ができるようになって、みんなを巻き込んでいく。そうやって21世紀の日本は作られていくと思いますよ。ですから、新しいリーダーシップというのはですね、20世紀までの形をなんか作って運営するやり方とは全然違います。非常にですね、体験に基づいて、アナログの力に基づいて、熟練の技に基づいて、そして同じ気持ちがあった人を横に横につなげていく時代なんです。縦に命令して動くほど甘い時代じゃありません。みんな価値観違いますから。横に横に広げてて同じ価値観の人を集めて、熟練の技を見分けるように。ですから企業経営の中で一番大切なことは、時間を稼ぐことですよ。やたらに変化させることじゃないんですよ。やたらに変化させたり人を動かすことじゃないんです。正反対です。一つの仕事を何年続けられるかがこれから勝負どころなんです。だから一番初めに本当によく選ばなきゃダメなんです。一番初めにどの仕事をするか、これだけを本当によく選ぶんです。これをだからね、経験者はよく手伝ってあげなくちゃ。あなたにとって、この会社にとって、どこを攻めれば5年、10年続けてって本当に花が咲くか、そこをまず見極めるんです。これは本当に長年の検討、勘と経験がなければできない仕事なんです。この選ぶというところは。で、選んだらあとは、とにかく石にかじりついて、もう、とにかく3年、5年、10年続けるんです。そうしたらみんなちゃんと目が出ますって。21世紀はね、それぐらいクオリティが大切な時代なんです。考えてくださいよ。少子化でしょ？段階の世代増えるんでしょ？そうしたら、クオリティが全てですよ。量じゃないですよ。懐石料理の世界ですよ。ね、カレーライス大盛りじゃないのもう。ね、もう懐石料理よ。これが次の日本だから、仕事のやり方は根本的に違うんです。企業の回し方も違ってくるんです。ですから、経営者にとって一番大切なことは、時間を確保することです。多くの人は反対のことを言うんです。変われ変われ、もうとにかくもうダメだから早く変われっていう。でもそれはね、時代に遅れたからそういうざまさらしてるだけで、こんなもんと皆さんね、本気で付き合っちゃダメですよ。それはね、ここにいらっしゃる方は少なくとも私は今日申し上げましたからね。いいですか？皆さん今日これからお帰りになったと大混乱されてもらっちゃ困りますよ。せっかく申し上げてるんですから。要するに今からよく考えてください。嵐はだんだんやってくるんですからね。遠くでも津波起こってんだから順番にやってきますから。要するにしっかり自分の生きる場所を決めてください。会社も人も、それから退職した人も、もう金はそのために使わなくちゃ。金なんか所詮は紙なんだから。で、その紙を発行してるところがあれだけいい加減なんだから。あんなものは全く無価値になりますよ。あんな意外なものはないですかね、紙みたいなものは。で、金にしたってですね、要するに金は量が少なすぎるんですよ。いずれその金本位制になるかもしれませんが、今は金があったって、物を買えなくなりますよ、これからは。あんた知り合いじゃないから売らないからっつって。あんた知り合いじゃないからあんたに売る野菜はないよ。欲しきゃ中国のですね、まあ言ってみれば農薬漬けの野菜でも食ってないと言われるのは責任山ですよ。これから先はね。いいものってみんな知り合いから知り合いに流れるでしょ。いくら金積んだって、見知らぬ人にはいいもの絶対来ないですよ。こういう時代っていうのはね。戦争中のことを経験された方はよくお分かりだと思いますよ。ですからね、これはね、金積んでもダメなんだね。金は使わなくちゃ。今皆さんのね、目の前に100万円の現玉があったとして、この100万円の現玉をどう使えば10年後、5年後、10年後、自分の人生が開けるか、これを考えていただきたいんですよ。今それが勝負ですよ。金はどうやって上手に使うかなんですよ。貯めたって増やしたってそんなものうまくいかないんだから、こんな大混乱になっちゃったら金融はね。金は使わなくちゃ。この金の使い方がぴったり合ってたら、素晴らしい未来が開けるの。この金の使い方が悪いと、いくら金使っても何にも起こんないの。ここですね。ですからね、その、経営というのはですね、そういうもんなんですよ。多くの人は大変だ大変だって言うんですがね、経営者が大変だと思ったら話にならないわけ。大変な大変なんだけど、じゃあどうするかなんですよね。冷静に腹くくって行こうとしたときに、5年後、10年後続けてって身になるのは熟練の技です。改善を積み重ねた熟練の技には誰もかなわなくなります。 メーカーなんかそうでしょ、ロス率が他の会社だいたい業界標準が 20% のところ自分の会社だけロス率 10% でできたらもうそれだけでその分丸々利益でしょ。だって標準がロス率 20% で値段が決まってるわけだもん。自分の会社だけ 10% でできたらこれ丸々利益でしょ。利益って皆さん熟練で出すんですよ。ビジネスモデルじゃ利益なんか出ないんですよ、あんなものは。あっという間に誰か真似するから。いいですか。どんなに売上が少なくても利益が出たら生活はできるんですよ。だからとにかく熟練の技は磨くんです。人より熟練の技が高まってたらその分は堂々と安定した利益が得られるんです。ということは人に負けないぐらいの熟練の技に到達する場所を最初にしっかり選ぶことが大切なんです。人間はそういくつもたくさんのことはできないんです。その人その企業が磨けば磨くほど光る熟練の場所はどこなのか、これを探すことができたらもう半分はもうこれで成功です。でやっぱり新しいネットワークですよね。だから今ね、東京なんかでもですね、地方で成功している方々が東京に事務所を開いたりとか、あるいはこの東京でなんかね支店みたいに開く方結構多いですよね。新しいネットワーク探してるんですよ。だから新しい仲間がいるわけ。例えばね、今一番大変なのはね、会社クビになって、あるいは会社辞めてデイトレーダーなんかやってる人たち、あれ相場暴落しろない、もう暴落しちゃってもうおしまいだよ、はっきり言ってどうしようもないですよ。だって金なくなっちゃうでしょ。で相場張ることないでしょ、張る相場なくなっちゃうでしょ、友達ないでしょ、一人でこもって相場張ってんだ。だからそういうことしちゃダメなのよ。相場で儲かって金儲けできるなんて安易なこと考えてるともう何にも残ってないわけ。だからやり直しだ、これはね。だから今からでも遅くないから駆けずり回ってですね、改めて自分は何者かを悟り、自分はどういう役割を担っているのかを悟り、そして自分の価値観と合う人を仲間を探さなくちゃ、もうどんなに時間かかってもそこからやらない限り間に合わないですよ、本当に。ですから人生あんまり安易な道を選ぶとですね、後でひどい目に遭うわけです。で3枚目でございますが、さあそこでです、私は会計事務所の皆様には大変期待をしているところでございます。いいですか。これから日本を背負い世界を背負うのは中小企業です。中小零細企業がこれから日本や世界の一番最先端に躍り出てきます。もう政府も動けません。多国籍企業は確かにあるかもしれませんが、はっきり言って多国籍企業はあまりにも図体が大きくなりすぎちゃって、しかもですね、アメリカ式のやり方を全世界にみたいなことをやっちゃったところはなかなか難しいんです。で、多くの人を雇用できる場所はもうありません。多国籍企業はね、限られた人しか働けないんです。そうするとこれから日本を背負うのは中小零細企業です。そしてこれからね、起業せざるを得ない人がたくさん出てくると思います。今起業するのは簡単なんですよ。個人事業主で税務署一覧で紙出してもいいし、ね、それから今資本金1円でも会社できますわね、形としては。だってそうでしょ、会社クビになっちゃって年金もらえなくなっちゃったら何かしなきゃいけないでしょ。なんか収入を得なきゃ生きていけない人がたくさんいるじゃないですか。みんな個人事業主ですよ、それ。みんな応援方知らないんだもん。みんな応援方知らないでいきなりですね、海飛び込まされるんですよ。どうしますか、ほっといたら。どうもならんでしょう。だからそれを教えるのは経営コーチですよね。みんな教えていかなくちゃ。で、コーチングっていうのはですね、気持ちを支えながら技術を教えるってやり方なんですよ。お金で技術を教えるんじゃないんです。気持ちを支えながら技術を教えるんですよ。だから気持ちのコンタクトがある人でないとコーチってできないんです。だからもうそれは税理士先生しかいないんです。先ほどお話もあったように税理士の先生方はですね、もういいことも悪いこともね、全部一緒なんだから、経営者とオーナーと気持ちがね。そこが一番の資産なんですよ、税理士の先生方っていうのは。いいですか。税理士の先生方の一番の強みっていうのは、とにかく経営者といつもコンタクト取れることなんです。気持ちのつながりがあるところからしか始まりませんから、新しいものはね、世の中が乱れれば乱れるほど気持ちのつながりから次は生まれてきますから、今度は気持ちがつながった上に今度はこっち行く方がいい、こっち行った方がいい、それやめた方がいい、ここに行った方がいい、このアドバイスですよ。私なんかね、将棋なんかだってですね、並べ方もおぼつかないぐらいの腕なの、ね、でもね、私の後ろに羽生さんがいてね、こう打てあげ打てはね、私は相当強いですよ。ね、こんなもんですよ、経営コーチってのは。そうやって教えるのよ、成功のパターンを。成功させてあげるんですよ。と分かるわけ。ね、自分で成功を体験すれば、誰か教えてもらえば分かるわけですよ。それが経営コーチの役割ですよ。ですから、経営コーチっていうのはですね、とにかくまずね、気持ちのコンタクトをしっかり取ってください。 その気持ちのコンタクト、経営者との気持ちのコンタクト、経営者の孤独を分かち合う力がすごく大切なんです、コーチングっていうのはね。喜びを伴うと悲しみ、不安、孤独、これを分かち合うという人間力が実はコーチの一番の基本にあるんです。だから信用してくれるんです。その上で今度はその人に合った処方箋を用意しなければなりません。10人いれば10通りのやり方があるんです。ですから今度は知識、経験をよく磨いてください。これは横のネットワークはすごく役に立ちます。どんな事例があるのかをこれは徹底的に今度は頭を使って分析するんです。で、どれの処方が一番いいかをありとあらゆる知恵と経験とノウハウを使ってこれを指南していくんです。タイミングもあります。それは経営のコーチングってやつなんですね。ですからまあ私は、ちょうど今年ぐらいからですね、まあ本当にそのガタガタと崩れていくものがありますんで、まあ新聞とか本はですね、大騒ぎの話してると思いますが、あまり皆さんなら気にすることはありません。騒ぐやつは騒ぐでいいんですね。騒ぐしかないんだから。で、そんなこと気にする話じゃなくて、問題は5年後、10年後にちゃんとした社会人になれてるか、5年後、10年後にちゃんとした老後の生活を営めてるか、5年後、10年後にちゃんとした会社になってるかどうか、ここがポイントなんですよ。今の混乱生き抜くためにはね、生活ちっちゃくすればいいんです。仕事をね、簡単にすればいいんです。そうすればね、必ず生き抜けますから。複雑にするからダメな。小さく簡単にしとったらね、生き抜くのは難しくないんです。混乱の時代っていうのはね。スピードはゆっくりすればいいわけ。そうそう、飛行機だってそうですよ。飛行機なんかですね、嵐に突っ込むときは一つね、操縦方法があるんですよ。飛行機はね、嵐に突っ込むときはね、必ずね、減速するんです。あれ。まず必ず減速するんです。なぜかというと、スピードが速いまま突っ込むと、嵐で吹き上げられた時に機体の強度の限界を超えちゃうことがあるんですよ。だから必ず減速するんです。で、それからですね、雲の中、乱気流の中はまっすぐ飛ぶんです。乱気流の中で舵を切ったり 上下に動かしたりしないんです。乱気流の中は必ずまっすぐ飛ぶんです。あれ、そうしないとやたらに機体の姿勢を動かすとひっくり返ることがありますから、だから減速してまっすぐ飛ぶんです。もう人生も同じなんです。会社の経営も同じなんです。難しい時代は無理しないんです。無理しないでちっちゃくすればいいんです。生活ちっちゃくして、会社の仕事ちっちゃくして、で、潰れないようにするんです。で、ジタバタしないんです。で、ジタバタしないで選んだところが、そこだけ単純に繰り返し繰り返しやっていくわけですから、改善し熟練を磨いていくわけですから、で、その選んだところが5年後、10年後にその会社の強みになるようなところを選んで、特化してずっとやっていけばいいんです。世の中の混乱なんかに一切構わしはありません。これが正しい生き方です。正しい生き方は語弊があるけども、一番確実な生き方なんです。まあ今日はね、いろいろこう申し上げましたけども、いよいよですね、まあ皆さんの本当にですね、今日生きてる我々がね、実力を試される時なんです。ここでですね、何か日本も失敗をするとですね、もう後はありません、日本もね。だから今、ここにいらっしゃる皆さん方のこの実力がですね、5年後、10年後、日本だけじゃなくて、そこから先の日本と世界を決めることになりますから、極めて責任が重大だということをですね、認識していただきたいと思うんです。ここでとにかくね、くたばるわけにいかんのであります。ここで我々がくたばったらね、日本もね、続かないんですよ。ね、老人ばっかになっちゃって、ね、どうもならんのですよ。ですから、ここはですね、やっぱりね、皆さんの総意を結集してね、みんなの力でね、気持ちも支え合いながらやっていくことが大切ですので、まあね、この改善研究会の皆様のですね、ますますのご活躍と、ここにいらっしゃる方の企業の方の皆様、のご活躍をお祈りいたしまして、私のお話に変えさせていただきたいというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。